ください。聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第14章12節から17節。ああ、お前は天から落ちた明けの明星、明けぼのの子よ。お前は地に投げ落とされた諸々の国を倒した者よ。かつてお前は心に思った。私は天に昇り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に昇って意図高き者のようになろうと。しかしお前は黄泉に落とされた墓穴の底に。お前を見る者はまじまじと見つめ、お前であることを知って言う。これがかつて地を騒がせ、国々を揺るがせ、世界を荒れのとし、その町々を破壊し、囚われ人を解き放たず、故郷に帰らせなかったものか。新約聖書マタイによる福音書第11章20節から24節。それからイエスは、数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので、叱り始められた。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところで行われた奇跡が、ティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたに違いない。しかし言っておく、裁きの日には、ティルスやシドンの方がお前たちよりまだ軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いない。しかし言っておく、裁きの日にはソドムの地の方がお前よりまだ軽い罰で済むのである。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、主の2025年を迎えました。その最初の主の日、健康を支えられてこの礼拝に共に集い、あなたを礼拝し、御言葉を聞き、聖霊によって新しくされて、この新しい年を歩み出すことができますことを心から感謝いたします。2024年は私どもの教会の創立150周年の記念の年でした。そのことを覚えて多くのイベントを行うことができ、また150年史も発行することができたことを感謝いたします。これらの恵みを踏まえて151年目の今年を新たな思いで歩んでいきたいと願っています。どうぞあなたがこの教会と私たち一人一人を導いてください。私たちはあなたによって生かされ、守られ、導かれていながら、そのことを覚えることが少なく、あなたの御心よりも自分の喜びや悲しみ、また願いばかりを見つめています。あなたを無視しており、従おうとしない罪人である私たちを、あなたはなお愛してくださり、一人子イエスキリストによる救いを与えてくださり、この礼拝へと招いてくださっています。あなたのこの恵み深い招きに、私たちがしっかりお応えして、悔い改めてあなたと向き合い、あなたと共に歩んでいくことができますように導いてください。そのためにあなたは本日聖餐の食卓をも備えてくださいました。御言葉を聞き、聖餐に預かる私たちが、主イエスキリストの御体と御血とに預かって、主イエスと一つとされ、キリストの体である教会として歩んでいくことができますように。まだ聖餐に預かることのできない方々が、信仰の告白、 洗礼と導かれて、聖餐の交わりに加わる日が来ますように、あなたが導いてください。今週には3日にわたって年頭祈祷会が行われます。どうぞこれらの祈祷会を祝し、多くの兄弟姉妹が共に祈りを合わせることができますように。新しい年を共に祈ることをもって始める幸いを私たちに与えてください。この新しい年を病気や老いの苦しみの中で迎えた方々も多くおられます。また年末には一人の姉妹が身元に召されました。あなたの癒しと支え等、病や老いの中にある方々に、また家族を失った悲しみの中にある方々に豊かな慰めを注いでください。インフルエンザも流行しています。どうぞ一人一人の健康をあなたが守り支えてくださいますように。この新年の礼拝にあなたとの出会いを求めて、また聖書の教えや教会の信仰に興味や関心を持って集われた方々に、あなたの祝福と導きとを豊かに与えてください。それらのお一人お一人が今年あなたを礼拝し、御言葉に養われ、あなたに祈りつつ生きることの喜びと幸いとを体験していき、そして信仰の告白、洗礼の志を与えられていきますように導いてください。本日はこの礼拝の後、地区連絡会を行います。それぞれの地区の交わりを深め、求道中の方々をもそこにお迎えをして、良い交わりを築くことができますように。そして互いに覚え合い、取りなし祈り合う主にある交わりに生きることができますように導いてください。また本日は長老執事協議会、長老会執事会が行われます。あなたがそれぞれの会議を導いてくださり、御心を示し、この群れがその御心に聞き従って歩んでいくことができますように。教会学校の礼拝に集っている子どもたちと保護者の方々、一つ一つの家庭にあなたの祝福と導きとを与えてください。近隣にある多くのキリスト教学校の新年の歩みを祝し導いてください。少子化の影響でキリスト教学校も厳しい状況の中を歩んでいます。あなたを信じる信仰に基づいてなされる良い教育がこれからも続けられていきますように、キリスト教学校を守り導いてください。またこれから受験に臨もうとしている若い人たちをあなたが守り支え導いてください。伝道のために献身をし学んでいる進学生たち、その養成にあたっている進学校、とりわけ東京進学大学を守り導いてください。私どもの教会員である佐藤淳進学生はいよいよ本年の3月に卒業して、任地へと使わされようとしています。その最後の備えの時を守り導いてください。主よ、能登半島地震から1年となりました。奥能登の地には夏にも水害があり、その復興はなかなか進んでいません。今も不自由な生活をしている人々が多くいます。本年もその地の人々のことを覚え、その地において主を礼拝している教会のことを覚えて、取りなし祈り支えていくことができますように、私たちを導いてください。この主の日、世界中の教会であなたへの礼拝が行われ、御言葉が語られ、あなたの救いの御業がなされていることを覚えて感謝いたします。それらのすべての群れとともに、私たちもあなたの御言葉を力強く述べ伝えていくことができますように、あなたが私たちに託してくださっている伝道の使命をしっかりと果たしていくことができますように導いてください。ウクライナやガザ地区での戦争がなお続いています。各国の政治の責任を負っている者たちを導き、悲惨な戦いをやめて平和共存へと悔い改め方向転換をして、人道支援の手が苦しみの中にある人々に届いていくようにすることができますように。多くの国々で 政治の状況が不安定になっています。主よ、2025年が平和で災害のない年となりますように。この世界の現実は苦しみと不安とに満ちていますが、私たちがそれによって絶望してしまうことなく、あなたのご支配と導きとを信じて、この年も祈り続けていくことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日はマタイによる福音書第11章の20節以下から御言葉に聞くのですが、込み出しにありますように、ここには主イエスが悔い改めない町をお叱りになったことが語られています。新年早々から主イエスのお叱りの言葉を聞くっていうのはあまり気持ちの良いことではありません。しかしここには今私たちが、またこの世界が、人類がしっかり聞かなければならない大事なことが語られていると思います。主イエスはここで悔い改めない者たちを叱っておられるわけですが、悔い改めないっていうのは自らの罪を認めて神に許しを願おうとしないということであり、さらにもっと根本的には神と本当に向き合おうとしないで、人間とこの世界の事柄だけを見つめているということ。私たちはそういう悔い改めのない歩みをしているのではないでしょうか。私たちもいろいろと後悔をすることはあるし、反省をすることもあります。あれはまずかったから、今度からはもっとこうしようという思いはしばしば持ちます。しかしそれは自分の罪を認めることとは違います。まして神の御前に許しを求めてひざまずくようなことは私たちはなかなかしようとしません。私たち一人一人が悔い改めようとしないだけではありません。この世界、人類が今深刻に悔い改めを求められていることは明らかです。ウクライナにおいてもガザ地区においても激しい戦争が続いており、今この時にも人々が傷つき命を失っています。兵士のみでなく一般市民がです。この悲惨な現実は私たちに悔い改めを求めています。憎しみが憎しみを、報復が報復を生んでいる現実に、私たち人間の罪を認め、神に許しを求め、憎しみの悪循環を断ち切る道を探り求めていくことこそ、今私たちがしなければならないことです。しかし私たちは、またこの世界は、人類は、そのような悔い改めをなかなかしようとしません。相手が悔い改めるならこちらも悔い改めてやってもよいぐらいの姿勢です。いや、それではいつまでたっても悔い改めは起こらないのです。で、主イエスは数多くの奇跡の行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められたとあります。奇跡と訳されている言葉は以前の口語訳聖書では力ある技となっていました。こちらの方が原文の言葉のニュアンスを伝えています。この言葉の根本には力という意味があるのです。で、また原文には日本語に訳されていない彼のという言葉があります。直訳すれば彼の力ある技です。その彼というのはもちろん主イエス、主イエスの力ある技が数多く行われたのに悔い改めなかった町々が叱られているのです。主イエスのなさった力ある技とは何でしょうか。 それは直接には主イエスが病気を癒したり悪霊を追い出したり死んでしまった人を生き返らせたりなさった奇跡のことであり、この福音書の8章9章に語られていたことだと言えます。けれどもこれまでこのマタイによる福音書を通読連続して読んできた私たちは、この8章9章に語られている主イエスの御業はその前の5章から7章のいわゆる三条の説教に語られていた主イエスの教え御言葉と深く結びついていることがを示されてきました。それらを受けて10章には主イエスの御言葉と御業と受け継いでそれを語り行っていくために弟子たちが派遣されることが語られていたのです。そして今読んでいる11章には主イエスの御言葉と御業に対して人々がどのように反応したかが語られているのです。つまりここで主イエスがなさった力ある技として見つめられているのは5章から7章の教えと8章9章の御業その全体であると言えます。その御言葉と御業がここに出てくるコラジンとかベトサイダ、そしてカファルナウムというガリラヤの町々で語られそして行われたのです。しかしその町々の人々は主イエスの御言葉と御業を見聞きしても悔い改めなかったのです。彼らは主イエスのなさった奇跡に驚いたしその御言葉を聞くために集まってもきました。ですから全然反応しなかったわけではありません。けれどもそれは悔い改めではなかった。神様の方に向きを変え自分の罪を認め許しを請うという反応にはなっていなかったのです。で、このようなガリラヤの人々の姿は私たち自身の姿だと言わなければならないでしょう。私たちはこのガリラヤの人たちのことを主イエスの力ある御言葉を聞き素晴らしい奇跡をいくつも見たのに悔い改めなかった物分かりの悪い連中と批判することはできないのです。私たちも礼拝において三条の説教を読んできました。主イエスが神の一人子救い主としての権威を持ってお語りになった教えを聞いてきたのです。そしてその中にはあなた方も聞いている通り目には目を歯には歯をと命じられている。しかし私は言っておく悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさいという教えがありました。また敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという教えもありました。主イエスはこれらの教えによって憎しみが憎しみを復讐が復讐を呼んでいく悪循環を断ち切る道を示してくださったのです。目には目を歯には歯をっていうのは自分が受けたのと同じだけの損害を相手に与えることにとどめてそれ以上の復讐をしてはならないという掟ですが、それによっては憎しみの悪循環を断ち切ることはできません。なぜならば私たちは自分が人に与えた痛みは小さくしか感じないけれども自分が人から受けた苦しみ痛みはとても大きく感じるからです。だから復讐はより大きな復讐を憎しみはより深い憎しみを生んで膨れ上がっていくのです。それを断ち切るためには一切復讐をしない相手から受けた損害を一方的に引き受けて相手を許すということがどこかで起こらなければならないんです。そういう教えを主イエスは語られそれを私たちは聞いたのです。しかし私たちは相変わらず目には目を歯には歯をという思いを持って生きているし そういう思いによってこの世界は動いています。主イエスの力ある教えが語られても、私たちは悔い改めようとしていないのです。ですから主イエスに叱られなければならないのは、コラジン、ベトサイダ、カファルナウムの人々だけではない、私たち一人一人であり、私たちのこの世界なのです。コラジン、お前は不幸だ、ベトサイダ、お前は不幸だと主イエスはおっしゃいました。不幸だというのはどういうことでしょうか。お前にはこれから不幸なことが起こる。でもそれは私の言うことを聞かず、悔い改めなかったことへの罰だから自業自得だということでしょうか。まあ、確かにこの後語られていくのは、神の裁きの日に彼らが受けるであろう罰のことです。それはあの悪徳の町ソドムや異邦人の町ティルスやシドンへの罰よりも重いものになると言われています。そういう裁きがお前には下る、だから不幸だと主イエスは言われたのでしょうか。以前の口語訳聖書ではここは災いだとなっていました。そういうふうに訳すと、今度は主イエスが悔い改めようとしない町々を呪って災いあれと言われたようにも感じられます。そういう呪いの言葉を主イエスはお語りになったのでしょうか。不幸だとか災いだと訳されているその原文の言葉には、不幸という意味も災いという意味もありません。これは文法的には嘆きと悲しみを表す感嘆詞で、訳すならばああとかおおという言葉です。ですからここで主イエスは、ああコラジン、ああベトサイダと言われたのです。それは主イエスがこれらの町々のことを心から嘆き悲しんでおられる、その気持ちの表れです。ですから主イエスは、お前たちには不幸が襲いかかる、それは自業自得だと言われたのではないし、ましてやこれらの町々を呪ってお前たちに災いあれとおっしゃったのでもないのです。主イエスの御言葉が語られ、数多くの力ある技が行われたのに、悔い改めようとしない人々のことを主イエスは心から嘆き悲しんでおられるのです。23節にはカファルナウムのことが語られています。この町は主イエスがガリラヤ伝道の根拠地としていた町です。弟子のペトロの家がそこにあり、主イエスはそこを根拠地としてガリラヤのあちこちの町に出かけられたのです。つまりカファルナウムの人々は主イエスとの接触が最も多かったわけで、5から7章の3章の説教が語られたのもこのカファルナウムの近くの山の上だと言われていますし、8章9章に語られている奇跡の多くもこの町でなされています。主イエスの御言葉と御業によって悔い改めるとしたら、このカファルナウムの人々こそ真っ先に悔い改めるべきなのです。その町がしかし悔い改めようとしない。主イエスはそのことを嘆いて、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだとおっしゃいました。で、この言葉は本日共に読まれた旧約聖書の箇所であるイザヤ書14章12節以下から来ています。そこをもう一度読んでみます。ああ、お前は天から落ちた、明けの明星、明けぼどの子よ。お前は地に投げ落とされた、もろもろの国を倒した者よ。かつてお前は心に思った。私は天に上り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、 雲の頂に登って糸高き者のようになろうと。しかしお前は黄泉に落とされた墓穴の底に。ここに語られているお前、この天にまで登り糸高き者のようになろうとしたが、黄泉に墓穴の底に落とされたお前というのは、バビロンの王のことを言っています。イスラエルを滅ぼして捕囚の憂き目に合わせているバビロン、自分は主なる神にも打ち勝ち、もはや何者も自分に逆らうことはできないとおごり高ぶっているバビロンの王。しかしその栄華は一時のもので、主なる神の御心によってお前の命は取り去られ、死んで墓に葬られ、お前の国も滅びていくのだということが語られているのです。でこのバビロンの王と同じことがカファルナウムに起こると主イエスはおっしゃったのです。つまり主イエスの御言葉と御業を目の当たりにしながら悔い改めようとしない者はバビロンの王と同じことをしているということです。バビロンの王は、私は天に昇り王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に登って糸高き者のようになろうと言いました。つまり自分が神になろうとしたのです。神の前にひざまずいて従うのではなくて、自分が支配者主人となろうとしたのです。悔い改めないというのはそういうことです。私たちが悔い改めようとしない、それは自分の罪を認めるということはなかなか難しいことだし、神の前に許しを求めてひざまずく、そういう謙遜な思いを持つことも難しくてなかなかできないからなのではありません。悔い改めようとしない私たちの心の中にあるのは、自分が主人王であろうとする思いです。神に従うのではなくて、自分が神の座に座ろうとしているのです。それが人間の罪です。最初の人間アダムとエバが神に背いて禁断の木の実を食べてしまって、その罪によってエデンの園楽園を追放されたのは、これを食べれば神のようになれるという誘惑によることでした。神のもとで神に従って生きるのではなく、自分が神になって主人になって生きようとすることが人間の罪の根本であるということがそこに示されています。悔い改めようとしないというのもその罪によることなのです。だから人間は弱いものだからなかなか悔い改められないのではありません。そうする気がないのです。自分の主人は自分ではなく神だということを受け入れようとしない、受け入れたくないのです。で、私たちはそのことをごまかして悔い改めたいとは思ってはいるのだが、自分の弱さによってなかなかそれができないと言い訳をしたり、自分だけ悔い改めても世の中全体が変わらない限り問題は解決しないなどと理由をつけて悔い改めないことを正当化しているのではないでしょうか。しかしそれは要するに悔い改める気がないということであり、神の前にひざまずくのは嫌だということなのです。主イエスはそのように悔い改めようとしない者たちに神の裁きにおいて厳しい罰が与えられると語っておられます。主イエスのこのお言葉は優しい恵みの言葉ではなくて厳しい警告 この警告を私たちはしっかり聞かなければならないでしょう。悔い改めないっていうのは、今申しましたようにバビロンの王のように自分が神になろうとして神の前にひざまずくことを拒むこと、神を神として敬い従うことを拒絶することです。それは私たちが神に敵対して宣戦布告をするというのと同じことです。神は自分の人生の主人としてのその自分の地位を奪おうとしている敵であると宣言することです。そのように神に宣戦布告をするならば、神が私たちを敵として滅ぼす、それを不当だということはできません。ここに語られている裁きや罰は当然の帰結なのです。けれどもそういう厳しい罰への警告、それがこの箇所から読み取るべき最終的なメッセージなのでしょうか。そうではないと思います。なぜならそれは、ああコラ人、ああベトサイダと深い嘆き悲しみの声を上げられた主イエスのお姿とは合わないからです。そこでまだ取り上げていなかった2つの御言葉に注目したいと思います。それは21節の後半の、お前たちのところで行われた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めたに違いないという御言葉と、23節の後半の、お前のところでなされた奇跡がソドムで行われていれば、あの町は今日まで無事だったに違いないという御言葉です。で、これはコラ人やベトサイダをティルスやシドンと、でカファルナウムをソドムと比較することによって、それらの町々の罪の深さを際立たせている言葉です。ティルスやシドンというのは、先ほども申しましたように異邦人の町で、旧約聖書においてしばしばおごり高ぶりの代表として言及される町です。またソドムはもちろん創世記19章で罪のために神に滅ぼされた悪徳の町です。で、主イエスはお前たちのところで行われた奇跡、つまり主イエスの力ある御言葉と御業がもしそれらの町で語られ行われたなら、彼らは悔い改め救いに預かったに違いないと言っておられます。それほどにお前たちの犯行の罪は重いということです。これは表面的にはそのように悔い改めようとしないイスラエルの人々の罪の重さを指摘している言葉であるわけですが、その裏には別の思い、別のメッセージが隠されていると思うのです。ティルスやシドン、それはイスラエルの町ではない、異邦人の町、主なる神への信仰とは無縁な町です。つまり主なる神のもとへと悔い改める、そのことからは最も遠いはずの町です。ソドムも史上最悪の悪徳の町、腐敗堕落の象徴として今も語り継がれる町です。で、主イエスはそのような町の人々が私の力ある言葉と技を見聞きしたならば悔い改めたであろうと言われたのです。それはこれらの町の人々の罪は今のガリラヤの人々よりもまだマシだということを語ろうとしているのではありません。そうではなくて、主イエスの力ある御言葉と御業は到底悔い改めることなどありえないようなこの人々をも悔い改めさせ、 神の前にひざまずかせ、罪を認めて許しを願わせるようなそういう力を持っているのだということを語ろうとしておられるんです。あなた方が今見聞きしている主イエスの御言葉と御業とは、そのように人々を悔い改めさせ新しく生かす力を持っている。だからあなた方も悔い改めることができる、いや悔い改めてほしい、主イエスのそのような語りかけとしてこれらの言葉を読むことができるのではないでしょうか。の主イエスの力ある御言葉と御業、それは五章から七章の三条の説教と八章九章に語られている奇跡のみではありません。この福音書全体がその力ある御言葉と御業とを私たちに明かししています。その全体を通して示されていることは、主イエスキリストがただ教えを語り奇跡を行われただけではなくて、私たちのすべての罪を背負って、ご自分は何の罪もないのに十字架の死刑の苦しみを受けてくださったということです。神を敵として宣戦布告をしている私たちが受けるべき裁きとその罰を、神の独り子である主イエスが代わって引き受けてくださったんです。悔い改めない者たちが受けなければならない厳しい罰を主イエスは私たちの代わりに受けて、私たちをそこから解放してくださったのです。また憎しみが憎しみを、復讐が復讐を生み、それが膨れ上がっていく悪循環、それを断ち切るためには、受けた痛みを自分だけで耐え復讐をしない、相手から受けた損害を自分が一方的に引き受けて相手を許すということがどこかで起こらなければならない。そのように語られた主イエスはご自身がそれを実行して、私たちの罪がもたらした痛みをご自分だけで耐え、損害を一方的に引き受けて十字架にかかって死んでくださったんです。それが主イエスキリストの力ある御言葉と御業です。そして父なる神はその主イエスを十字架の死から復活させてくださいました。復活した主イエスは今も生きておられ、聖霊の働きによって私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださっているのです。この主イエスによる神の力ある恵みの御業によって、私たちは悔い改めて新しく生きることができます。主イエスは私たちが悔い改めて御前にひざまずき、罪を認めて許しを願い、主イエスの弟子となって主イエスに聞き従って生きるものとなることを待っておられるんです。期待しておられるんです。そのことこそがこの箇所が私たちに語りかけている最終的なメッセージです。この主イエスの語りかけに応えて悔い改め、人間のことやこの世のことばかりを見つめている目を神の方へと向けて、神と向き合ってこの新しい年を歩んでいきたいのです。そこにこそ主イエスによる神の救いの恵みに預かって生きる新しい希望のある歩みが与えられていくのです。そういう意味でこの箇所は年頭の礼拝において読むのにふさわしい箇所だと言えるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、 新しい年2025年の最初の主の日の礼拝にあなたが招いてくださり、御言葉を与えてくださり感謝をいたします。あなたは私たちに悔い改めを求めておられます。私たちはあなたに背き逆らっている罪人であり、その罪の中から抜け出すことがなかなかできずにいるものです。その私たちがあなたの方へと向きを変え、あなたと共に生きるものとなる、その悔い改めこそが今私たちにこの世界に求められています。なかなか悔い改めることのできない私たちですけれども、しかしあなたが一人子イエス・キリストの力ある御言葉と御業とによって私たちに語りかけてくださっています。毎週の礼拝において聖書を通してあなたは大いなる恵みの御言葉と御業とを示し、あなたが悔い改めようとしない私たち罪人のために一人子を使わし、その主イエスが私たちの罪をすべて背負って十字架にかかって死んでくださったこと、そしてその主イエスをあなたが復活させてくださって、今も生きておられる主イエスが私たちと共にいてくださり語りかけ、私たちに共に歩もうと招きを与えてくださっていることを示してくださっています。どうぞこのあなたの語りかけに応えて、あなたの方に向き変わることができますように、悔い改めてあなたと共に歩むことができますように、その歩みを一歩二歩歩み始めていくことができますように、そこにこそあなたの恵みを豊かにいただいて歩んでいく希望ある歩みが与えられていくことを信じます。そしてこの世界、今苦しみや悲しみ、また対立憎しみに満ちているこの世界に平和をもたらしていくための一歩がそこにあることを信じます。どうぞ私たちを悔い改めさせてください。悔い改める志を与えてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。